月刊雪貞功のポッドキャスト。どうもシーラです。月刊雪貞功のポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊雪貞功の模様をダイジェストでお送りします。雪貞監督のラジオの世界へようこそ。
4月16日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊雪貞功のお時間です。5周年です。
やった。
やった。
よかった。首がつながりました。
本当。あの先月ねどうなるかと思って不安がってた、こういうファックスもいただいておりますが、
ラジオネームスイートピーさんです。先月の番組の最後にまさかこのまま番組終了なのという余韻が残る終わり方だったのでとっても心配してました。
大丈夫です。
皮一枚。
はい。帰ってまいりましたよ。月刊雪貞功。お相手は私、木部敏夫と。
シーラと。
雪貞功です。
ということでですね、はい、5周年、5年目。
はい。
突入と。
ありがとうございます。
まあ5年ももう番組やってたらこれはもう長寿
ねえ
長寿番組と言って
5年ですよ、はい、5年
なんかね、亡くなると体がなんかガタがきそうですよね、まあ、そういうのってあるじゃないですか、
ね、もうサイクルに組み込まれて
組み込まれてますね。
いいですね。今日はまあね、5年目突入スペシャルということで、
はいはい、
素敵なゲストもお招きしてお送りしたいと思いますので、まずは監督タイトルコールからお願いします。
月刊雪貞功よーいスタート。
月刊雪貞功のポッドキャスト、
今回は5年目突入スペシャルということで、はい、月刊雪貞功をお届けしておりますが、
はい、
今回はですね素敵なゲストをお招きしております、
はい、
この方です。どうぞ。
脚本の伊藤千尋です。
どうも。
申し訳ないですね。なんか
何ですか。
すごいハードル上げられちゃったんで。
いやまあ伊藤千尋さんといえばですね、まあ雪貞監督と数々の作品を一緒にね、はい、あの脚本家ということでサポートしていただいてるんですが、
はい、
まあ世界の中心で愛を叫ぶ、春の雪、クローズドノート、それから今度は愛妻家、
はい、
いろいろやってらっしゃいます。
そうです
ね。で、なんでこういう今伊藤さんが熊本にっていう感じなんですけど、
はい、
いやあのね脚本を書いてんですね、一緒に今また
熊本合宿みたいな、
合宿です、はい、あの2年前にね、あの、はい、ちょうどアトリエができて、うん、その最初にやったのが今度は愛妻家と、パレードを並行してやってたんですね、隣り合わせ、
はあ、
それもまた第2弾みたいない
やでもなんかねはっきりとね、そのパレードと今度は愛妻家っていうのはなんかこう
形になった
ね、実りがありましたから ね、
うん、 そう
で、 すね、うん、でそれから2年
うん、
もう約、まあ、もう2年とか2年ちょっと弱ですけど、
はいはいはい、
またこう撮影をしない期間がちょっと半年ぐらい、うん、半年3、4ヶ月ぐらいのかな、
うんうん、
また僕は多分秋ぐらいにまた新作入ると思うんですけど、その脚本はではないんですよ。
あ、それじゃなくて、
その脚本はもう1年ぐらい前にできていて、
はい、
1年近く
すごい
できていて、うん、それは置いといて、
はいはいはい、
でその先の脚本ですね、
うんうんうん、
まあ、僕は一つ一本は具体で言うと脚本直しっていうか、
うんうんうん、
脚本家さんが別の方で一つプロジェクトが進んでて、うんうん、それの僕はお勉強をしながら、
うんうんうん、
傍らで一緒に共同脚本したのが一本、まあ、これはもう大体ほぼ
そんな、なんか2つも3つも並行作業して脚本って作れるものなんですか。なんか
常に並行して作ってて詰める作業をしてるんですよね、
う
ん、
あ、ゼロからやるわけじゃなくっていうことですね、
はい、
じゃあその伊藤さんはもう朝の見えるあの素晴らしい館に、はい、監禁されてそれ嬉しいんだか嬉しくないんだかって感じですけど、
そうですね、
はい、
まあ監禁
まあ監禁
はい、
なんか楽しいんだか楽しくないんだか、まあね、でもそれ ね東京のなんかこうね、こうビルの、ね、中に挟まれてやるのとやっぱりね自然な中に囲まれて、うん、そう、やっぱ朝早く起きてからそのやるんですか、脚本作りっていうのは。
私は普段一人の時は朝寝て昼に起きるっていう生活なんですよ、うん、
ミュージシャンみたいな感じですね
やっぱ夜中の静かな時間に集中できる。でもそのシフトをこう直そうと意識しなくても、うん、なんかやっぱ自然の中にいると、
あ、やっぱ朝だと違う、
はい、早く眠くなって、うん、朝まで普段寝れないのに、
うん、
何も意識せずに やっぱり暗くなると眠くなる自然に体がこうなんか誘われていく感じですね、
夜は阿蘇山が見えないですからね
真
っ暗で
闇ですね、はいはい、自分だけ浮かび上がってるみたいな、
うん、あ逆に東京なんかだとそういう完全な闇っていうのはなかなかないかもしれないですね。今日はせっかくね伊藤さんに来ていただいてるんで、はい、いろんなあの脚本に関するご質問とか映画に関するご質問どんどんいただきたいと思っております。宛先を伊藤さん、
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp 監督アットマーク FM 熊本 .jp ファックスは 096-355-5200 096-355-5200番でお待ちしております。
ということでね、まあ、あの脚本家の方がゲストというふうにブログに書いておりましたら、はい、いろいろメールをいただいておりますんで次々と磯田監督と伊藤さんに答えていただきたいなと思います、
はい、こちらはラジオネーム泥棒かささぎさんです、うん、脚本を複数の人で書くときはどんな風に作業してるんですか、うん、何人かが集まって会議みたいに話し合いしながら書いていくのか、うん、誰か一人が書いた脚本を別の人が書き直していくのか、映画の撮影と違って作業風景のドキュメントとかもあまり見たことがないのでよかったら教えてください。
そうですね、なんかもう脚本を作ってるところを映像でずっと見てるなんていうのはあんまないですからね。それはいろいろ監督さんによってスタイルは違うんでしょうけど、浮田監督の場合はどういうふうに
喧嘩しながら
喧嘩しながらついさっきまで結構そこの控室のところでいろいろ揉めてました揉めてたのかどうか分かりませんけど
それは冗談なんですけど、喧嘩してるってわけじゃなくて、うん、僕の場合は、必ず人と組むことが多いんですよね、うんうんうん、でパレードにおいては伊藤さんには手伝ってもらったんですけど、うん、部分的にカルアミルクで乾杯という劇中
はいはい、はい、ドラマがありましたね、
全部伊藤千尋に任せてやってもらったりとかしてるっていうのがあって、ただ基本的には黒澤明もそうですけど、うん、本当はね大勢で書くっていうのはやっぱり一つのね、うん、いいんですよ、うん、冷静な目で、あそういう考えもあるのかという、
あいろんな視点がある
ていく、うんうん、それでそれを吟味してどういう映画にしたいかっていうのを、うん、やっぱ基本的に持ってなきゃいけないのは監督だと思うんですね、うん、その世界観っていうかね、
何人で書こうと思う、う
ん、書こうと思う、うん、でもただやっぱりいろんな知恵が欲しいわけですよ、
うん、
で僕は伊藤さんと組んでる一つの大きな理由は僕は男なんですね、彼女は女性だっていう、うんうん、要するに女性の視点っていうこと、僕は若い頃に脚本を自分で書いたり、うん、男の人と組んで、うん、若手の脚本家と一緒に組んでやってきた時に、うん、必ず観客に言われたのは登場する主人公の女の子が、うん、男から見た理想の女の子にしかなってないという部分ですよね、うん、そこに対するコンプレックスがものすごくあったんですよ、うん、初期の頃は、うん、でまあ伊藤さんのが参加するようになって、やっぱりこの彼女が持ってるそのまあ特殊ですけどね、ちょっとね
特殊
あんまり一般的な女性な感じとはちょっと違うかもしれないですけど、うん、伊藤さん自身が、うん、ただどういう意味なんだろうっていうのは置いといてまあなんかその女性の感情とかで、逆に言うと男の、まあ、彼女女性から見た男ってこういうとこは切ないよねで僕らは気づいてなかったりするので、僕は女性のこういうとこは切ないよねっていう部分っていうのがあって、そこを議論していく。でまあ、そういう意味ではそのラブストーリーを書くという機会が多かったんですよね、伊藤さんとは。でもともとこの人はもうちょっとグロいものが好きな人でね、セブンスアニバーサリーっていうのを見てもらうと分かるんですけど、
デビュー作ですね、
デビュー作で19歳の時に書いた脚本だと思うんですけど、20歳かな、20歳ですね、20歳の時に書いた脚本で、それはやっぱりすごくちょっとやっぱりなんだろうな、完全にオリジナルだから、うん、やっぱグロい部分がですね、なんかこう愚かさとか人間のそういうものが多分好みだと思うんですよ。ただ、うんうん、まあたまたま世界の中心で愛を叫ぶをやったことによって、うん、どっかでラブストーリー付いてる、うん、でもラブストーリーってどこまでいっても男と女の、うん、そのなんだろう、答えがあるわけではないじゃないですか、
うんうんうん、
でだからラブストーリーやるのは面白いんですよね、うんうん、人間ドラマでないといけないわけなんで、うんうん、ラブストーリーって言ってしまうとなんか甘いものを想像するんだけど、うん、その前に人間の関係性が特に結びつきやすい男と女の関係性が描かれるってことなんで、うんうん、みんな興味があるところじゃないですか、うんうん、でそういう意味でのラブストーリーっていうのはやっぱりやっぱ他者と組んで作る方がいいと、うん、で僕の場合はだからまず伊藤さんに最近は初稿を書いていただいて、
う
ん、でそれを僕が見て、うん、ああでもないこうでもないって言い始める、
はあ、
昔はね逆だったんですよ、
うん、
僕がこういう映画にしたいって 点でこう言うんです
映像のポイントポイント
ポイントポイントでイメージがどんどんできてて、こういうシーンがあってさみたいな、でなうんぬうんぬんがありましてみたいな、つつなんかまあなんかいろいろほにゃほにゃほにゃってのがあって、うんうん、でまたこういうシーンが起こって、それをつないでもらってたんですね、はい、そうするとものすごく苦労するんだよね。
そうですね、やっぱりこう点で書いてるやつをこう線で引いてカクカクカクってするじゃないですか、なんかそんな感じで、やっぱりなんかそこを滑らかにするのに、
はいはいはい、
そこまでこの線をこう滑らかに持っていくのにすごく苦労
する。 A 地点から B 地点までこうすごくこう方向がいろいろあるわけですよね、道がね。
そうです
よね。それ最近はその書き方じゃなくなって、
うん、だからさ、もう彼女自身がもうなんだかんだ言って7、8年やってんですよ、うんうん、脚本を、うん、もう若いですけどまだ、うん、ただ若い時からやってるから、うん、そういう意味ではやっぱ自分が意識としてやっとここに来て脚本家っていう意識が根付いてきたっていう、うん、でそういう意味ではやっぱりある責任を持たせようと、また責任取ってねとこの脚本に、例えば原作があったとしてもこの原作をどう読んだのかっていうのをまず知りたいんですね、うん、で僕ももちろん読んだイメージはありますよ、うんうん、ただどっかで頼ってるっていうか、うん、まず頼っといて、うん、ズルですよね、そういう意味じゃ。でもそこがやっぱり一緒にやる意味ですよ。それはスタッフにおいて全員同じなんですよね。カメラマンにおいてもそうです、うんうん、僕がこういう絵にしたいって言ってしまえばそうなんだけど、うんうん、絵コンテを描けば簡単な話なんですよね、うんうん、ただカメラマンはそこに絵を持ってく、レンズを決めて光をどうするか、やることいっぱいあるから絵コンテに頼るんですよ、うん、でも絵コンテを出さないってことはどういうことかって、カメラマンは考えるってことなんですよ、
はいはいはい、
まず、うん、彼の頭脳を使って自分の世界観を使って今まで見てきたもの、聞いてきたものを全部投入して、これをどう今の芝居を撮ればいいのかっていう、それまで絞り取り出したいんですよね僕は。
うわ、
でもその方が得じゃないですか。だって僕はこういう絵が欲しいっていうのを思ってたことはあるんだから、で悩みたいですよね。
ああなるほどね。でもある意味でもそれ信頼関係っていうのがあるからこそそういう ね、
そうですね、
投げかけが成立するような気がしますけどね、
うん、全く違うものを出されてるんでで
もね、その全く違うものが出てくることもいいんですよ。でその誤読とかってあると思うんですよね。小説読んでても、えこんな意味だと俺取ってなかったよ、私はこういう意味だと思ってました、でもそれは違うものなんだけど、
う
ん、でもそこに発見があるんですよ。そしたら自分がこういうふうに思ってたことがこっちの方の考え方の方が面白いじゃんっていう、普通はそう読まないけどって飛躍するんですね。
うん、まあ人ね、いろいろいらっしゃいますからね。
まあ、皆さんからのメールもどんどん紹介していきたいと思うんですが、こちら、
はい、ラジオネームフームーンさんです。よく映画の好きな友達が、あの映画は脚本がいいとか言っていますが、脚本がいい映画の基準っていうのが私にはよく分かりません、うん、ストーリーが面白い映画のことだとしたら原作がいいだけじゃとか思ってしまったりするんですが、うんうん、きっと映画にするための工夫があるんだと思います。その辺のお話を番組で聞かせてください。
なるほど、脚本がいいって、まあよく言いますね、はい、我々もね、あの映画は脚本良かったなって、うん、別に脚本読んでるわけじゃないんですけど、
三谷幸喜のやつとか脚本がいいねとかって言われがちなんじゃないですかね、はいはい、まあ言われがちってなんかそうじゃないですけど、うんうん、やっぱり なんか映像なんかよりお芝居とかより脚本の方が立ってるっていう、
構成だったりセリフだったり、
世界駆動感とかね、
はいはいはい、
駆動感じゃないの、駆動くん
一緒に仕事したことあるでしょ、
なんかすごくそういう他人行為の駆動感とか、うん、三谷さんとか、やっぱ舞台の方たちじゃないですか、うん、やっぱ言葉が長けてるでしょうね、うん、僕が思う脚本がいいっていうのはよくそう言われがちじゃない、
観客をこう引っ張っていくっていうか、うん、こううまくこう乗せるのとかもそういうのもあるのか
な、やっぱ伊藤さん脚本家としてやっぱり映画見るときにやっぱりそのシナリオの構成とか気になる方なんですか。
私は全くストレートに物語を見るタイプなので、はあは
あ、張り込んで見ちゃうっていう、
はい、自分の作品ですらそうだ全く自分が書いてないんじゃないかみたいなぐらい
張り込んで
張り込んで見ちゃうんです。
素晴らしいですよね、
ある意味素晴らしいですね、うんうん、それは
忘れちゃうんだよね、
もう忘れちゃうのかもしれないですね次の作品とかやると、
もうその見る段階ではそのですね、脚本ができてから1年ぐらいして後に映画が完成したりとかすることもあるわけですからね。
それがちょうどいい時間でこう、
は
あ、もう次の作品がちょうどなんかやってたりするから、もうその頭になってる時だからかもしれない、もう
次のステップに行ってるわけですねすごい感心するね、
でもまあいい脚本っていうのはありますよ、うん、でも すごく、
はい、もう本当そうですよね。
やっぱりね、見てて、あ、いい脚本だなって、やっぱいい脚本だなって本当は言われるのもどうかなって気も多分してると思うんですよね、うんうんうん、脚本家の方たちもそうだし、うん、まあ脚本家の方たちは嬉しいでしょうけど、うん、いい脚本ですねって言われるっちゃうと、うん、僕らがいい脚本だなって思う本っていうのはやっぱり想像力を広がらせてくれる脚本なんですよ、う
ん、本当の意味でそれは脚本読んでる
時のことですね、
うん、あの監督の元に脚本が来た時に、
うんうん、単純に言うと映画から見て感じられる脚本っていうのは、うん、本当に言うと監督がちゃんとそれを演出してるってことなんですね。
実はですね、
うん、だとか俳優がそれをちゃんと解釈して面白くしてるってことなんですよ、うんうんうん、その監督の、俳優の肉体を使って、うんうん、技量を、技術を使って、うん、でもやっぱりほら独特のセリフ回しとか、例えば山田太一さんなんてね、
はいはいはい、
もう独特なわけですよ。
ありますね。
もう点にこだわるっていうよく有名な話で、はいはいはい、台本にせられた時にこれは伝説ですよ、うん、点点点が足りないですと、ここはもっと点々があったはずだと、間がもっと長かったはずだ、なのに端折られちゃった、そのしないプリントする人たちが、それは違うって怒ったっていうのは伝説ですよ。これ本当にあったかどうか分かんないけど、でもそれぐらいこだわってるんだと、
プリントの時に、
でだから台本にプリントされた時だよ、
はい、うん、それはね、私も嫌です、点々ってこだわってます、ちゃんと、
うん、点々の数まで、
まず、
あ、
その
言わないですけどね、そういうふうにね、うん、巨匠じゃないから、
気づかないかもしれないけど、その時にまたでもなんか書いてる時にはやっぱりちゃんとその長さに理由があるっていうか、
その点々点々なのか、まあまあ点々なのか、
うん、あ、まあ、それは誰に向かって本当は書いてるかって言ったら演出家なんですよね、うん、とかスタッフですよね、あと役者ですよね、
う
ん、台本がやっぱり機能してるってのはそういうことだと思うんですよ、うん、で最終的に映画が良くなってるっていうのは脚本が良かったよねっていうのは本当は正しい言葉かどうかわからないですよ ね、
なるほどね。
だけどやっぱりそのいい脚本がないと、うん、やっぱり映画も面白くならない。
その池田監督が言うその想像力をかきたてられる本っていうのは、そのどういう具体的にどんな感じのものなんですか。なんか自分の中にやっぱ映像が浮かんでくるとか、そういうことなんですか。
まあそれもあるのかもしれないですよね。だからある一つの隙間が本当はないといけないっていうかね。
あ、綿密にもあんまりこう描かれてるよりも、自分がやっぱりこうこれに介入っていうか、脚本と格闘するというか、
そうですね、
余地が残されてるっていうか、う
ん、でもいろんなね関係があってね、うん、やっぱ女性だから伊藤千尋の脚本はやっぱ書きすぎるとこもあると思うんですよ。多分お膳立てがちゃんとしてないと嫌だって、
うん、
論理が通らない、
うん、
要するに理屈が通らないのは大嫌いなんですね、女性だから。男はもうそういうのは別にどうでもいいよ、そんなのいいんだよ、もう場面がバーンってこうくれれば大丈夫って言っちゃったりとかして、その時はただ気になるわけですよ、書かれてると。やっぱそれをやっぱやっていくとどんどんどんどん長くなっていくんですね。で最近それは反省して、ではそれ伊藤さんは成長したことだと思うんだけども、
反省してます。
そう、もうそういうのをもうやめようと、で言えば相当今だからそういうふうな方向になっていったりとかする、ね、昔例えば成瀬美京さんと水木陽子さんっていうね、
はいはい、ゴールデンコンビですね、
ゴールデンコンビだったんですね、うんうん、それで浮雲の脚本秘話があって、成瀬さんはとにかく全部切っていくんですよ、必要ないものは。例えばこのお酒は美味しいわねっていう形容が必要じゃないですか、うんうん、だからなんとかのように美味しいよねって言って、そのなんとかのようにじゃいらない、美味しいっていうだけでいいです、
へ、
それだけでわかる。それだけれど切っちゃった美味しいっていう言葉にそれが全部加わってればいいんだって、演出に、演技にそれが加わってればいいんだ、だから切っちゃう全部で、とにかくね全部切れるとこまで切っちゃって、このシーンもいらない、このシーンもいらないって言うから、プロデューサーと水木さんがさすがに先生ここまで切っちゃったら何もなくなっちゃいますって言うぐらい、とにかく全部切れるとこ切るんです、あの文字面で。要するにあると演出しちゃうんですよ、
監督が
具体的にそれを演出しちゃうんです、組み込んじゃうんです動きに、そうすると切れなくなっちゃうんですよ。だからねプロの脚本家はすごいのは、まあ隣に伊藤さんプロだと思うんですけど
今ちょっとね、
プロの脚本家っていうのは昔のねすごい巨匠たちがやったのはやっぱり読むと無駄がないんです。
そこまでこう切り詰められてる世界なんですね。
だから編集も無駄がないんです。だけどやっぱり今の時代っていうのはどっちかというとその無駄が面白いよねっ っていうふうにもなってきてるっていうのは正直なところ。僕らはずっとそれで勝負してきた。今日の出来事なんかそういう映画ですからね、その無駄の部分だけで映画作りましたみたいな普通切っていいだろうっていうところを逆に切らない、切らないから、そこそういうことばっかりしか出てこない。だから物語展開しないけど面白いじゃんみたいな、だらっとただ映ってれば。でもそれも一つの考え方なんです、はいはい、どっちかというと伊藤さんとはそういう話もよくしてるっていう。
逆に言うと
なんか展開しなくても、何倍言うとこの映画っていう、何倍揺らすとこの人たちはっていう、はあ、だけど何倍揺らすとっていう言葉が面白ければいいっていうか、一個一個が、だからパレードなんかは自分で書いてるけど、前半なんかは退屈な人は退屈だと思うんですよ。
あの
入っていけない人たち、
あの空間の空気感みたいなのがね描かれる部分ですね。
片や伊藤さんがあれやってるその今度愛坂の方がどっちかというと全部に展開があって豊かさがあるっていう、よく豊かさ豊かさっていうんですね、豊かな感じがいいですよね、何もなくても豊かな感じがいいって。
はあ、豊かっていうのがよく言われるんですか伊藤さん。
言いますかね言うかもしれないです。いろいろ言い過ぎてもちょっとわかんない。さっきいろいろこう衣替えしてるんで頭の中がちょっとわかんなくなっちゃった、はい、
今ねサスペンスとコメディーを書いてるから
うわそれはなんか頭の中ごちゃごちゃになりそうですね。
サスペンスをこう終えて、今ちょっと頭をやっとこう振り幅今コメディーにして、コメディって感じになってる時にもまたサスペンスに引き戻されてるんで、
ああまあ僕がそれを読んで、コメディ書いてんのにコメディ書けって言っときながら書かなきゃダメだよって言っとこの合宿中にとか言いながら耳元でサスペンスの話を
繰り返しするから
聖徳太子やね
脚本家も大変ですね
でこれ特殊なパターンですよ、あのここで書き留めとければ、準備が楽になるんですね。あのプロデューサーの、ね、スタッフとか、あと要するに キャスティングっていうのが今一番大変で、理想のキャスティングはもっと前から仕込んで、ちゃんと手を組んで、ここでやりましょうって決めておくのが一番理想じゃないですか、で一斉にみんなそこでちゃんと話がもっとできるし、脚本のことについても話せるし、そしたら俳優からもアイデア出てくるかもしれない、そしたら普通そこは監督だけが受けて監督が一緒に俳優と直しちゃうんだけど、もっと前段階か分かってれば脚本家もそこに入って一緒に直せるわけだから。
なるほど、確かに豊かになりそうですね。うん、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督@fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、おはがきは郵便番号860-0001、熊本市千葉城町5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。